やっていき FM 第30回、伊藤です。
中村です。
はい、お邪魔します。
どうぞ。
はい、今、僕は出張で岐阜に行ってたんですけれども、その帰りに、京都に寄って、反対側に新幹線に乗って5000円かけて新幹線に来て京都に来て、それで、なんと中村氏の噂のやばい家に来てます。
はるばるね。
はい、はるばる。
ようこそ。
で、お茶しないってこう、デートに誘ったつもりなんですけど、家まで押しかけるっていう、かなりやばい状況なんですけど、まあ、まあね。
まあ。
まあそういうね。
僕が選択肢をもたもたしてる間に、疲れてしま
う。来ちゃったっていうね。来ちゃった。来ちゃったってやつまさか自分がやるはめになると思ってなかったけどな。はい。で、家までお邪魔して、録音してアウトプット出せば一石二鳥じゃないかと、伊藤が言い出して撮ってます。はい。で、早速なんですけども、サクサクとね、トゥードゥをこなしていきたいんですけれども。
もう家ついてし
まう。はい。で、前回、そう、今回なんと第30回。
はい。
30回ですよ。30回だよ。
もう30回もね。
30、今何歳？
今27だよ。
まだ30になってないじゃん。
もう追いつかれてる。
もう越されてますね。本当だよ。で、30回なので、記念してっていうあれじゃないんですけど、記念して京都で撮ります。っていう体にしたいです。はい、第30回っていうのを、さっき気づきました。
いや、京都で迎えられてめでたい
です。いや、めでたいですね。いや、京都で京都。みんな京都に来て、僕は、川崎に住んでるけど。はい。ということで、じゃあサクサクとトゥードゥを。前回の企画で、やって9分の感想をツイートしてくれた人にステッカープレゼントっていう企画をやりましたと。で、皆さんありがとうございました。思ったよりもたくさんいただけて非常に良かったです。やっぱり、ツイートがね、あるとね、あ、聞いてんだっていうね。感じが、こう、分かってね、メンバーのモチベーションがムクッと上がるって、ね。
そこと、あと、ポッドキャストのトップページぐらいしかないからね。
本当だよね。あんまり可視化されてないから、これ、やっても聞いとんのかみたいな感じになると、こう、得たってやめていくっていう、まあ、よくあるパターンなんですけど。いや、皆さんのツイートのおかげでね、こうして京都まで来て、撮るという、ガッツが生まれましたと。はい。で、ツイート、普通おたね。これ、普通おただ
普通おただ、ね、
初の普通おた。で、しかも今回、対面で撮ってます。いつもはこう、スカイプ越しでやってるから、こう、合図とかが、こう、微妙にこう、ブレるんやけど、対面だから、結構ね、スピーディーな感じで進めます。はい。5つ目のお便り、これ言ってみたかったんだよね。5つ目のお便り、アットマーク、福井レッツさんかな？レッツ福井さんの、ファイナルカレーもぜひ試してほしいです。あれね、やっていけば次カレーやりますって言ったら多分それに対するコメントで、アマゾンのね、カレーの本を、教えてくださいました。で、これ本当にありがたくて、一番美味しい家カレーを作るっていう本で、これ実際に読みました。読んで、これで作ってます。非常に美味しかったです。
ファイナルカレーって何だ
ったの？ファイナルカレーっていうのが、まずこの本の、テーマが、カレールーで作る、家庭で作るカレーで最強を作ろう。
あ、市販のね。
そう、市販のルーで。で、三つレシピが載ってて、一つが、欧風カレー。普通のルーで作る欧風カレー。で、二つ目が、ちょっとスパイスを使ったスパイスカレー。で、三つ目のファイナルカレーっていうのが、その欧風カレーとスパイスカレーのいいところをガッチャンコした。それをファイナルカレーだっていうふうにやってて。で、この本は今すごい売れてます。この水野さんっていう方が、もうずっとカレーの本を出しまくってる、なんか、カレーのやばい人みたいな感じで、カレー番長って言ったりとか、ほぼ日とかだとカレースターって言ったりとか、とにかくいっぱいカレーの本を出しまくってる人です。
うん、
なんで、非常に信頼できる。僕もこの本読んですげえなと思って、この人の本を今6冊ぐらいも読んで研究した上で、やっていけばに臨みました。で、やっていけばね、飲食が大変という学びがありました。もうね、すごい大変で、いや、皆さんは結構意外と、いや、楽しかったよって、実は結構意外と、今までで一番言ってくれた、
はいはい、
ブログも書いてくれたし、ツイートもかなり多かったし、写真付きも。なんで、こう、あ、なんか楽しそうっていう、多分ね、来てない人も楽しそうって思う感じは今まで一番最高だったんじゃないかと思います。うんうん、ただ僕ずっとね、玉ねぎ切ってたり、玉ねぎ切ってたり、玉ねぎ切ってたりして、もう本当に泣くわ。いや、実際泣いてたんですけど。
なんか前日の午前3時ぐらいにカレー煮込んで
た。カレー煮込んでたね。いや、あれね、眠れなくなっちゃって、で、あと心配になっちゃって、当日ちゃんとカレーを用意できるのかってなっちゃって、もう作ってこうと。火力は、そう、川崎のコンロは火力があるから、もう作っとこうつって、 ね、一斗缶じゃなくて、一斗缶じゃない。寸胴鍋。寸胴鍋に作って、で、持ってったんですよ。ガラガラガラって引いて。クーラーボックスにちょうど、寸胴鍋が入るサイズだったんで、持ってったんですけど、いや、マジできつかったね。重いし、みたいな。
いやお疲れ様でした。
うん。
痛かったです。
もうね、二度とやりたくない。嘘です。まあ、小杉やるときはね、ちゃんとあそこで作ろうと思います。はい。でね、実はね、やっていけばって目標 KPI があって、毎回、合計10人参加するっていうのが一応 KPI に置いてたんですよ。10人ぐらいあればまあいいんじゃないかな。ただ、今回未達なんですよ。9名で未達で、
惜しいっすね、
結構落ち込んでて、あれーみたいな。で、もうそこは、その場でみんなに、実は KPI が10人なんですと。で、今回未達です。このプロジェクト未達ですから、僕はディレクターだから、
はいはい、
未達だからどうしようっていう投げかけをしたら、いや今日だって雨降るっつってたし、他にね、月末だし、みたいな。
可愛いこと言ってますね。
そう月末だし、他に同日でイベントもあるし、みたいな。
なるほど
ね。そうそうそう。で、あ、そっか、みたいな。で、ちょっとこう、ね、責任者ちょっと胸をこうほっとさせるみたいな。いやでもね、未達という事実はね、ファクトはね、揺るがないんで、これなんとかしないとなんといけません。と思ってます。はい。で、ありがとうございます。後で、ツイッターの、アットマークやっていき場から D で、ステッカーを送りたいんですけど、送ってもいいですかってご連絡をさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、次に2通目のお便り。2通目のお便りで、お便りたくさん来てんだよ。いや、ほんと嬉しいですね。だけど、収録時間に限りがあるので、ちょっと今回2つで。はい。田中太郎さん、島根に長期出張中、アットマーク、これなんだ、グフかな、はい。過去回ではエピソード13が文句ないしの神回だけど、一番好きなのはエピソード21だな。あれ聞いて実際に京都行ったしと。はい。13って何？
13 はね、挫折マンのためのやっていき。
あれね。長田由紀の話したやつね。で、21は？
あ、京都じゃん。あ、京都ね。いいっすね。
いや、あれ聞いて実際に京都行ったしってやばくないですか？僕人を動かしましたよ。
裏側守備表示なのについて話しましたって。
これ何について話したんだっけ、俺。抽象的すぎだな。でもまあ、京都に、そう、京都の話を言って、で、今日も京都にいます。はい。で、午前中に、そう、やっていけばで、真っ白な夏のカレンダーって、8月のカレンダーですね、32日まであって、で、こう、読みたい本とか、こう、いろんなこう項目があって、それを埋めて上でカレンダーに向かい合うと、いや、これ絶対8月で収まらねえだろうって絶望するためのカレンダーなんですけど、あれの会いたい欄に、書いた人に実は今日会ってきたんですね、午前中に。もう4年ぐらい前からずっとツイッターで遊んでる、よくじゃれ合ってる人だったんですけど、はい、もともと哲学、大学で哲学やってる人で、今 SE やられてる方なんですけど、と会ってきて、やばくない？な、原作者になるしかないとか、もう小説書くしかないよみたいな話をずっとしてて、やらないとまずいっすよみたいな話をお互いにして、見ててくださいよっていう現地を彼から取って、言ったなみたいな、つって帰ってきたっていう感じですね。で、そう、その後に、また経文社一条辞典に行って、本をいくつか買ってきました。まあ、よかったね。知らない本がいっぱいあるっていうのが、やっぱすごいなと思った。うん。なんか、やっていけばやり始めてから、アンティークの家具とか、要は DIY の本とか、喫茶店の本とか、結構いろんなのを、かなり、勉強してて、
うん、
で、それでも知らない本がまだあって、あ、これだったじゃん、みたいな。なんでこれ知らなかったんだろうって本が2冊あって、で、変えたのは、まあ良かったなと。
うん。
うん。なんかね、ジュンク堂とかの、いわゆるこう、物量とアーカイブと、こう、とにかく、品揃えで勝負って本屋さんもあるっちゃあるんだけど、検索ワードを知らないとたどり着けないから、そういう本屋さんって。うん、なんか、あるジャンルに興味があって、で、結構、まあ、読んでますと。で、他にもっと読みたい本があるんだけど、何読んだらいいか分かんないっていう時に、ああいういわゆる検索ワード知らなくてもいける本屋さんに行くと、まあ、あ、こんなのあったんだとか、があるからいいなと思った。なんか定期的に行くと、なん自分の学びの区切りになっていいかなと思いました。ね。で、今日帰んなきゃいけないんだけど、帰りに喫茶店に寄れれば、まあ最高ですね。あと、鴨川デルタにやっぱ行きたいよな。夏で川やん、みたいな。
こっからね、歩いていける。
本当だよ。行くぞ。はい。ということで、はい。田中太郎さん、やっていき場からステッカー送ってもいいですかってご連絡させていただきます。はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。で、ツイートはやっぱり欲しい。 ということで、またやります。
お。
また。またやるんですけど、今回のプレゼントは、カレンダーの原本をお渡しします。
原本
を。原本を。はい。実は、セブンイレブンのネットプリントでやれるやつは、あれは、PDF をカラー印刷できるんですけど、はい、実際の元々のカレンダーってもっとこだわってできてて、
うん、
リソグラフっていう、版を作ってやる、いわゆる、なんていうかな、単色刷りみたいな、
はい、
普通のフルカラー印刷じゃないんですよ。インクジェットじゃなくて。っていうちょっと特別な機械を使って、ちょっとレトロチックな感じに実は作ってるんですね。紙もわざわざわらばんし選んで。そう。それのね、原本がちょっといくつか余ってる、なんつったって KPI 未達なんで、で、しかもちょっと楽しくて作るのが、
はい、
30枚ぐらい作っちゃったんですけど、20枚ぐらい余ってるんですね。なんでそれをちょっとプレゼントしたいなと。で、次撮るのいつなのつって、8月のカレンダーって8月終わるんじゃないのっていう心配があるので、それは早めに、撮ります。そう。で、ね。そう、岐阜出張の準備で大変だったんだけど、一人会撮ってもいいんじゃないっていう話があって、ちょっとそれチャレンジしてみたいなと。なんで、早めにこれと、今日撮って、数日経ったらもう早めに自分で撮って、で、カレンダー送ると。できんのか？いや、やるしかないよ。
いや、結構ね、できると思いますよ。
いいね。いいね。
なんか二人で喋ってても、話足りない時結構ある。
ある、ね。
まあ大体そうだけど。
うん、大体そうだけど。まあ、いけるんちゃうかと。まあ、やってみたいですね。ちょっとなんだ、コンバートとかそこら辺ちょっとわかんないんで、後で、ちょっとスラックで教えてください。撮るものは撮る。
音源くれればね。
そう、撮るものは撮るか。は
い。スカイプで繋いで、そっちだけ撮ってもいいです。
それ、もはや二人で撮れよ、楽しいでしょ。二人分の時間拘束あるじゃないですか。
はい。
ということで、はい。で、そう、この間、盆踊りにね。
盆踊り
参加してきたんですよ。僕、盆踊りって部族の風習だと思ってて、嘘だろみたいな。今、2017年だぞとか思ってたんですよ。舐めてて、はいはいはい。で、僕、茨城出身なんですけど、茨城で盆踊りとかあんまないんですわ。だって盆踊りってなんかこうね、みたいなね。
はいはいはいはい、
こうって。で、なんか、みんななんかね、絵にな、輪になってさ、
はいはいはい、
なんかゆっくりこう進んでいくみたいな。完全になんか、あれでしょ、なんか、サーバント召喚するのかなみたいなさ、ホモンクルス生贄に捧げて魔力にするみたいなさ、アポクリファやってるけど、そういうやつなのかなと思ってたら、そう、たまたま中野に行った時があって、中野でなんか盆踊り大会やってたんですよ、中野の広いところがあって。で、うち恥ずかしかったの、正直。
うん。
で、その時一緒にいた人に、入ろうよって言って、やったことないんでしょってやってみればいいじゃんって言って、いや、いいよ、恥ずかしいよって言って、なんか俺、そういうのすごい恥ずかしくなっちゃうタイプなんだなって発見があったんですけど、はい、いいよ、よ、行こうよって言われて、わかったってこうって言って、ちょっと照れ隠しに、まだうちは右手に持ってますけど、みたいな。本気じゃないですけど、みたいな手で、はい。ってね、全然踊り知らないのよ、
うん。
次は東京音頭ですとか言って、うん、お、東京音頭来たねみたいな感じで、おじさんがこうね、こうと入ってくるわけよ。え、なんでみんなそんな知っとんのみたいな。で、知らない、全く知らなくて、で、なんかこう、こう、ね、こう、不安な顔でこうついてってんだけど、意外とできた。
楽しかった。
楽しかった。わかった。盆踊りって、普通にこれできるやつやと。これ誰でもできるし、誰でも入っていいやつや。で、盆踊りって、なんかね、僕の中では、よくね、インターネットサービスを語るときに盆踊りって単語って出るんですよ。
盆踊り？
そう、盆踊りって
単語。日常的に出る。
出るんですよ。出るんですよ。大学の時めちゃくちゃ僕盆踊りとか言ってて、
その時。これ盆踊りだよね。
そう、これ盆踊りだよねっていう。これまあ、本質的には盆踊りだよね、みたいな。日本の盆踊りだよね、とか、ドヤ顔で言ってくせにまだ一回も踊ったことないし、盆踊り目の前にしてなんかちょっと恥ずかしいとか言い出してる、もうダメな人間なんですけど。いやでも、俺もう踊ったからね、盆踊りだよねって言えるから、ね。で、そう、盆踊り何の話かっていうと、匿名になってみんなで同じ振り付けを踊る。いわゆる、ある一定のルール下において、同じ振り付けで踊ることによって匿名化する。
うん。
っていう。で、これ、何の例えで使われるかというと、日本の、ロックバンドの、ライブとか、クラブイベントとかの、クラブで使われるの。アメリカとかは、いわゆるライブとか、クラブとか踊る場所だと。
うん、
だから、それぞれが踊ってると。だけど、日本の場合は、まず演者に向かって、まっすぐ向いて、なんか手をこうやって、煽ってこう、プチャヘンザーみたいな感じでやったりとか、 あとはこうタオル回したりとか、同じ動きをやることが多いと。で、アニソンクラブとかもまさにそういう感じで、
うん、
だから、あの、愛してるってみんなでここで叫べよとか、あんまり踊るみたいなのがない。だから日本のライブとかクラブとかは、それは盆踊りだと。
うん、
決められた、あの、振り付けとか叫び声があって、それをみんなで一体感でやる。で、匿名化する。で、これは盆踊りでしょって、いや、日本の、ね、昔からあったやつだよね、みたいな、うーみたいなこと言うわけよ。で、それが派生して、ニコニコ動画の、だから、愛してるのところで、愛してるって弾幕をやるやつあったじゃないですか。はいはいはい、あの、弾幕は、その振り付けであって、盆踊りだと。
あれが盆踊り、
ね、そう。っていうので、まあ、これは本質的には盆踊りだよねっていうのを言うわけですよ、ドヤ顔で。でね、それをね、やっぱ、あったんで、さ、本当なのかなと思ったけど、いや、本当だった。あのね、あ、こういうことだと思う。なんかね、匿名化の楽しみっていうのを久しぶりに感じた。なんか最近ネットで普通に活動してたりとか、あと仕事の絡みであったりとか、いろんな人と会うんだけど、すごいその、記名というか自分の名前、お前何者だよみたいなのを、最近なんか、病的にかなり意識しちゃってて、うん、俺何もお土産ないのに、ここの場所行っていいんだろうかみたいな、若造で何も実績ないのにみたいな、なんとかのアニメ作りましたみたいな人がいて、俺バナ作ってんだけどみたいな感じですごい、やっぱちょっとコンプレックスになってて、自分のその記名っていうの、名札を。うん、で、匿名のそのボードに参加して、いや、匿名ってやっぱ気持ちいいなっていう、なんか安心して楽しめるっていうのは、うん、これはいいなっていうのを、なんか思った、ぼんやりと。そう。で、あの、匿名のさ、まず、なんだろう、なんて言ったらいいかな。今さ、炎上って言葉すごく使われるじゃん。
うん。
ぼーっと燃え上がったみたいな。うん、でもさ、祭りって言葉聞かなくない？
あー、ちょっと古い感じの。
古いじゃん。ね、なんか2チャンネルで祭りが起きたとかさ、祭りだってさ、数年前あったけどさ、今さ、祭りじゃなくて炎上じゃん。
うん、
で、なんか最近すごい匿名慣れてないなと思ったのと、それって結構関係あるのかなと思ってて、
うん、
あの、祭りって、やっぱ盆踊りの中に入って分かったんだけど、これ完全に抽象的な例え話になっちゃうんだけど、あの、祭りってこう、うねりなんだよね。なんというか。
うねり。
うねりで、いわゆるこう、なんだろう、おみこしもそうなんだけど、わっしょいわっしょいってやる、この動、なんだろう、複数人で一つのその勢いというか熱とか圧みたいなのを作って練り歩いていくとか、盆踊りみたいに同じ動きをしてこう回るとか、うん、で、それでなんかこう空間を作る。いわゆるその場の熱気みたいなのを作る。うねり、うん。で、祭りってうねりだなと。で、2チャンネルとかの祭りってなんで2チャンネルのあの、わーってなるのが祭りって言われてたのかっていうと、やっぱこう、匿名の中で、ぐわーってみんなで、
うん、
うわー行くぜみたいな感じで行くから多分祭りって呼ばれ始めたんだなと。それがすごい納得がいって、あ、だから祭りって言ってたんだっていう納得があって。で、それってやっぱ匿名なんだよね。匿名だし、あと祭りって、そのうねり自体を楽しむじゃん。
うん、
だから、この祭りって何のためにやってるの？豊穣の神にこう感謝するとか、あの、やっぱこう、わしゅわしゅするためでやってるんですって意味はあったけど、うねり、祭りって、その目的は置いといて、うねり自体を楽しむみたいに、やっぱシフトしていくじゃん。
うん、
祭りっていいよねっていう、いわゆるこう、うん、何かのために祭りごとだったものが、祭りそのものが目的、うねりそのものが目的になる。あの、その感じは、確かに、あの、ひと昔前の祭りはそうだ。例えばなんかやらかした人がいたら、うん、その人でコラ画像を大量に作ったりとかさ、アスキーアート作ったりとかさ、その人がやった悪いことに対しては置いといて、それをネタにしてみんなでそのうねりを楽しむみたいな。
はいはいはい、
今考えてみると、それって平和だったなと思って。
いや、今ね、攻撃ばっかりだな。
そうなんだよね。今ね、祭りじゃないんだよね。炎上、俺ね、で、祭りじゃなくて何だろうと思ったら、あのね、スパルタクス
って。え、スパルタクス？
あの、スパルタの兵っているじゃん。
はいはい、はい、
あの、でかい盾と槍と思ってさ、はい、こう、ムキムキでさ、はい、で、奴らの攻撃手段ってさ、こう突っ込んでくるのあるけどさ、うん、わーってさ、槍を投擲するじゃん。
はいはい。
俺ね、炎上じゃなくてね、今のってね、戦だと思ってて、一方的な虐殺的な、こう、戦だと思ってて、なんでかっていうと、あの、祭りってうねりそのものを楽しむんだけど、
うん、
あの今の炎上って別に燃え、なんか燃えてボーってなってるわけじゃないんだよね。なんか、もう収まりきらない、もう水がかかるまで収まりきらない炎上じゃなくて、もう完全に意識的に槍を持って、 目的先をこう視認して投げるじゃん。
はい。
だから投げてんだよ。
うん。
なんていうかうねりじゃなくて、
も
うとりあえず相手に向かって投げるっていうことをみんなでバーってやってて。
あ、なんか最近の人たちはこう自分の体持ってかないよね。
持ってかないんだよね。そう。
なんか安全圏から
投げてくる。そう、安全圏から投げるんだけど、ただ面白いところが、その祭りは匿名化するんだけど、安全圏だけど、その安全圏には名前書いたんだよね。そう。だから、槍にも名札がついてんだよ。
はいはい。
で、祭りの場合は、うねりの中で、その一番こう、うわーってなんか、できたやつはみんなでちょっとプロップスをいるじゃないですか。うん、おあいつやっとんなみたいな。はいはい、だけど今の槍投げ大会は一番最初に槍を投げた人に二人ぐらいはそれは目立つわな。槍に名札ついてたら目立つんだけど、うん、あ槍投げとるっつってあみんなで投げようぜってバーって一千人のスパルタの兵がこうやって投げたら名札書いてても分かんないじゃないですか。
はい、
でそういう状態になってて。ただ投げてる方は名札ついてる、
うん、
だから匿名っぽいんだけどちゃんと全部名札がついててそれゆえにえぐい。
でも最近はさなんかあいつこの前ああいうの投げ取ってるなみたいな
それもあるね。
そういうのあるから入りにくいよね。
うん、なんか刺され投げられる側としてはなんか大量に攻撃の意思を大量に受ける、
うん、
って感じだけど、そう、ナゲットを、中村氏が今言ったように、投げた後にも、槍にも名札がついてるからさ、
うん、
その投げ終わってこう、ブーンってこう、地面に刺さった槍をさ、誰かがこうやって見てさ、お、こいつ投げ取るやんけ、みたいな、っていう感じにもなって、なんかとにかく戦争臭い。なんか、争いごと、うん、祭りごとじゃなくて争いごとになってるから、なんか、普通に辛いねっていう。
そうですね。
で、やっぱ匿名化できなくなったから、まあ争いになるわなっていう。
うん、
見えちゃうからね。なんか、記名で何かアクションを起こすと、誰がこれをやったっていう風に、一つのアクションとして可視化されちゃうから、なんか形は得ちゃうから、
うん、
誰かよくわからない人が何か嫌悪感を示すって言ったら、なんか空気が変わっ、なんかちょっと空気が変わったぐらいで済むんだけど、具体的に誰々が誰々を発したっていう風になっちゃうと、なんていうか、周りからしても、あ、なんか、急に切れてる人がいるってなると、ちょっと心配なんじゃない?みたいな。
うん、
で、その不快が伝播していくから、やっぱ祭りじゃなくなったっていうのは、匿名じゃなくなったっていうのも結構でかいのかなと。記名になるとやっぱリスクがあるなっていうのは思いました。みんなね、みんな ID 書いてあるのも、その ID ももう本名近いし。
うん。
あと槍の投げる理由もね、なんか、ね、反射で投げてんだよね。祭りってさ、行きかどうかでやるじゃん、なんか。
確かにな。
だけど、なんかさ、顔にさ、例えばさ、虫がさ、例えば毛虫がさ、
はい、
ちょっと落ちてきたらさ、うわーってなってこと反応ってやるじゃん。なんかあの感じ。だから何も考えなくて反射で槍投げてんだよね。うわ、気持ち悪い!ふっ!みたいな。お前さ、みたいな。お前さ、みたいな。で、反射でやってるからそこに理性なんてないし。だからなんか理性的にこう、槍を投げてるつもりでも、それなんか、顔に虫ついた、うんち踏んじゃった、だからうわーって嫌がってるのと、多分、感情的には同じなんだよなっていう。一発目二発目に投げる人、例えば意図を持って投げる人、例えば医療問題ダメでしょみたいな、
うん、
っていうのは分かる。多分それと今の話は全然違うんだけど、その乗っかる大量の千人のスパルタ兵は、なんかもう、あ、敵だ投げてるうぇうざへみたいな。うぇーズボーみたいな。大軍宝具みたいなのを一人で食らうみたいなね。いや、きつすぎるでしょっていう。まあネタになってた方がまだダメージ少ないんじゃないかなっていうね、うん。勝手にアスキーアート作られた方が、まあ、ダメージ少ないんじゃないかっていう感じはちょっと思う。はい。っていうのをね、そう、あ、何の話だ?盆踊りの話だった。
あ、そう。
そう。俺はもう盆踊り踊ったぞ。踊ったことある?
踊ったことない。
ほら、やっぱり。いやさ、一緒にいた人がさ、え、盆踊りって普通だよみたいなさ、東京音頭で一緒知ってるとか言って、嘘だろみたいな。
いや、ないでしょ。
ないよね。
普通はさ。
ないよね。
なんかアニメで見たわ。
そうそう、アニメで見たわ、みたいな。
ニュースで見たとか。
そうそうそうそう。
なんか最近はヘッドホンつけてやるらしいな。
ああ。同じ話してた。そうそうそうそう。皆さんありますか?盆踊り。俺は、プロの盆踊り手だけど、なんか質問あるみたいな人があったらちょっと教えてください、マジで。でも楽しいなと思った。うん。結構みんな浴衣とか着とんのね。
へ
え。でも浴衣とか着て、あ、入れないのかなと思ったら、リュック背負った人とかもやってて。で、俺もリュック背負ったまま、ちょっとテレテレしながらこうって踊ってたけど、でも面白いのが、ちょっと踊ってると、ただ振り付けが分かってくんだよ。
うん、
そうすると、ちょっと生きりたくなるよね。
うん、
なんかこう、 ちょっと滑らかにこう。
キレをね。
キレを出してみ
る。指先とか。
指先とか。ちょっと楽だよ、みたいな。でも普通に、もう無だけど、みたいな状態で。
無意識にやっとるけど。
やっとるけど、みたいな感じを出したくなる。だから簡単に、その、いや、俺実は結構、クロートだけど、みたいな雰囲気を出せるし。
あれ、しんどくないの？
うん、うん、そんなに。
あ、そんな
でもね、暑いっちゃ暑い。
ああ。
やっぱ夏は暑いから。
うん。
うん、でも結構ゆっくりだし、そうそうそうそう。いろいろこう、やっぱ名曲、アンセムみたいなのがあって、
まあ、
アンセムがいくつかあって、うん、で、アンセムによってこうね、振りがちょっと決まってて、で、それは結構ね、あ、なんていうの、なんだろうな、その地域でアレンジされるとかもあんまない。結構共通にきちんと共有されてて、まあ、東京音頭だったらこれだよね、みたいな、はいはい。なんかそれすごいなと思った。普通アレンジとかされるじゃん。お祭りのお囃子とかだとさ、第三地区と第四地区の子供の叩き方が違うとかさ、結構あるんだけど、すごいなと思った、
うん。
だからね、あ、これが文化か、と。部族とか言っててごめんなさい、みたいな。そう。っていうね、話をね、一つありました。はい。中村氏2ヶ月働いてないって噂なんだけど。
そうなんですよね。6月の6日から働いて
ない。働いてない。今何しとんの？
今は、まず FF12 終わらせて、
うん、
で、先週ドラクエ出たんで、
あ、
うん、ドラクエ11を終わらせて、
終わらせた
もう、
もうとっくにってさ、そんな誇らしげな、ちょっと澄んだ目で俺を見ないで。
まあ3日ほど前に終わらせて、
ね。終わらせて、うん。
今はスプラトゥーン2。
スプラトゥーン。あれ、ドンカツはドンカツ。
あ、ドンカツはね、スプラトゥーン発売によって終了
した。あ、終了した。やっとここで一区切り。
そうそう、引退しちゃいましたんで。
なるほどね。で、今、スプラトゥーン。
スプラトゥーン。
スプラトゥーンって終わりないよね。
スプラトゥーンはね、終わらないし、1の時も2年ぐらいはやってたんで。
ああ。じゃあもう、スプラトゥーン。
もう、スプラトゥーンのために、わざわざ休み入れてたの。むしろ。
あれでしょ、なんか、スイッチでやるから、みんな買えないとか言って、今、
まだじゃん。ああ、そうね。最近もまだ、抽選で。
でしょ？
購入して。
どうやって手に入れたの？
僕はね、なんか、シュッて書いた。
マジで？
ヨドバシで。
マジかよ。それ、変えてない人も、切れるんじゃないの？
ゼルダの伝説の発売日の前日
が。あ、なるほどね。その、だいぶ前ね。
そうそうそう、そう。
だいぶ前
もその頃はね、まだ。
まだ変えたね。そっか。スプラトゥーン何が楽しいの？
スプラトゥーンはね、
うん、何が楽しいの？
何なんだろうね。
俺ちなみにね、スプラトゥーン一回もやったことないからね。
あ、マジ？見たことはある？
見たことはある。あ、
プレイしてる人を見たことある？
それもない。
あー。
もうプレイ動画をね、こうやって見てね、はーみたいな。武器がいっぱいあって全部か、武器のデザインがかっこよくていいな、みたいな。
あー。
デザイン面しか見たことない。
まあ、まず、外側から行くと、なんか服をさ。
あ、変えられるよね。そうそう、なんかね。
頭と服と、うん、あと足と。
あれでしょ、ウニのさ、薬中のお兄さんにさ、あの、サザエだっけ、
あ、
みたいなのこう渡すとさ、みたいな感じでさ、決まった上でなんかくれんでしょ。
そう、あいつが、なんか、武器に能力がちょっとだけついてるんで、
うん、
それをいい能力に、なんかガチャ引ける。
あ、ガチャを。
そう、3万円ぐらい。
やばいな。
で、そう、3万円貯めるのに、うん、まあ、30分から1時間ぐらいは。
あ、なるほどね。じゃあ、強い武器をゲットするために、強い武器とか、おしゃれなやつをゲットするために今戦うと。
そう、おしゃれでありながら、強い武器を持っていくのが、よしとする。
なるほどね。え、それさ、もうだんだん最適化されるんじゃないの？みんなさ、靴はこれ、
ズボン
はこ
れ。あ、そう、される。
されるんだ、やっぱり。うん、じゃあ、被んだ。なんかもし絵描かないの、絵。俺知ってるよ？なんか絵描けんしょ？
あ、そうそうそうそう、ええね。
うん。なんか、2になってさ、ドット絵ができるようになってからさ、はいはい、めちゃくちゃやばい絵が出てるみたいな。
そうそうそう。いや、絵はね、難しいっす
わ。難しいの？
てかね、絵描いてるぐらいならね、プレイするわ。
マジか。え、みんなさ、絵描く、なに、絵描くとポップアップでポーンみたいな。
あ、その、広場に、その、最近遊んだ20人とか、
あと、そういう感じ
よくいいねされてる絵とかが出て、あとね、試合中に、
うん、
その、ステージ、の、いろんな壁とか
に。壁とかに。
そうそうそう、勝手に絵が出て。
あ、じゃあ対戦は完全同期だけど、そういうところは非同期だ。
あ、そうそうそう。
あ、いいバランスですね。考えられてんな、ちゃんとな。へぇー、スプラトゥーンね。え、中村氏のさ、
うん、
外見はどんな感じなの？
服の外見はね、いや、まだ2は全部の服を持ってないから、うん、まだバラバラっす。
バラバラ？ね、1は揃えてたの？
1 は、あれ、1何も着てたかな。いやでもやっぱりね、強さ重視でい
い。強さ重視？ランクはランク。
ランクはもう、カンストしますよ。
え？ね、カンストって何？みんなカンストするもんなの？
いや、まあ、だいたい終わったらエンドコンテンツとして、あ、そのランクは経験値、うん、プレイすればプレイするだけ溜まるんだけど、 腕前っていうのがあって。
うん。なんか上がったり下がったりするでしょ。
そうそうそう。腕前はね、カンストいかなかったね。
いかなかったんだ。
そう。カンストマイナス2ぐらいだったから。
A プラスプラス。
あと1回勝てば、みたいなとこで負けたんだ。
なるほど。それで今2だと。
今
2。え、2のストーリーモードは全部終わったの？
ストーリーモードはね、全部終わってなくて。
終わってないんだ。
ストーリーモード1日1個ずつやろう。
あ、なるほどね。あの、警告的じゃん。
そうそうそう。
理性的じゃん。
その、1の頃の反省として、うん、その、すぐ消化しちゃったって。
ああ、なるほどね。しちゃわない？だってストーリーちょっと楽しいじゃん。気になるし。
ストーリーはオフラインでできるから。
あ、なるほどね。
電車で移動中とか、
ね、ああ。
そう、新幹線とか。
やばいじゃん。やっぱり相変わらずこう自分のこうエンタメの消費に対してかなりこう、意識的にコントロールを。
寿命が伸びるよ。
はい、ワンはさ、あの、タコみたいなのさ、
うん、
倒す、DJ のタコ。
そうそうそうそう。
でさ、ツーさ、なんかさ、二人の女の子タコなのあれ。
うん。
じゃあタコ味方？
なんかね、その、
背が変わった？
初期設定で、初期の話でネタバレないように言うと、
うん、
その、ワンの頃にいた女の子二人が、一人だけしかいなくなってて、
うん、マジか。
もう一人は、うん、ってなって、
うん、
で、ニュースとかに出てくる、その芸能人役は二人タコになってて、
あ、マジ？
どうだったのかな、うん、みたいなところで、
うん。
ストーリー進めるとなんか、わかる。
マジか。マジかよ。俺、代わりの新幹線で YouTube のネタバレ動画見ようかな。あれね、タコのね。タコ二人さ、どっちが好き？
あの、白い方の。
うん、やっぱそうだよね。
うん、
まあ、そうなっちゃうよね。
でもね、
なっちゃうよね。
なんかね、バランスいいんだよな。
だって黒い方ギャルじゃん。
でもギャルの方がね、賢いん
だ。え、マジ？出た賢いやる。
あと機械に強い。
え、マジで？え、そんなんいいの？
すごいね。
あざとすぎない？
バランス良すぎる。
え、白の方は何？
白の方はね、まあ。
ガルパンのカチューシャみたいな感じなの？暴君なの？
あー、結構気が強い。
あ、気が強いの。
あと先輩。
あ、先輩なの？
そう。
マジか。パイセンなんだ。
そうそう。
じゃあ後輩なんだ、ギャルは。
そう。その、飯田、黒い方の、飯田は後輩で、
うん、
まあ、なんか先輩になんか言われて、いやもう先輩やめてくださいよ。
え、何それ？結構可愛いじゃん。
そうそうそう。
マジか。バランス取ってんな、ちゃんとな。
そう。
うまくできとんな。なんかギャルのアニメ最近今期やってんじゃん。なんか初めてのギャルだ。
ああ。
あれね。いやー、悪くないと思ったね。
悪くない。
悪くない。なんか、もう、あれだよね。なんか、もう勝手にみんな俺のこと好きになってるみたいなさ。もうっていうとこやっぱ行くとこまで行くと、それギャルになるわ、みたいな。
ああ。
うん。ちょっと前だとさ、だいぶ前だけどさ、クーデレっていう概念があったじゃん。
あった、ね、
クールデレ、
はいはい。
真顔でさ、え、あなたのこと好きだけど、みたいな。だから、私わざわざここに来てるんだけど、
はいはい、
もう俺大好きで。高校3年の時とか、と浪人生の時とか、その、新ジャンルスレッドっていうのがあって、はい、2チャンネルの新ジャンルスレッドって、新ジャンル、なんとかでとか言って、いわゆるその新ジャンルを宣言して、
はい、
その SS を書くってそれがあって、俺そこにクソハマってて、あのね、擬人化した動物が、ふにゃふにゃふにゃふにゃピーっていうスレッドが大好きすぎて、
ま
あ、結局それもね、あれなんですよ。あの、そのキャラクターが主人公のちょっと気弱な男の子を一方的に好きになって、一方的にこう蹂躙するみたいな。
うん、
最高みたいな。
知らん文化圏だわ。
違う文化圏、
うん。
俺ね、それね、センター試験のね、開始1分前までね、そのスレ読んでたからね。
で、ニコニコ動画にハチャハチャハチャハチャ。
もうね、懐かしいね。初めてのギャルね。で、ギャルね、あ、そうだ、ギャルで思い出した。ギャルといえば肌が黒い。いや、そんなことはないかもしれないけど。で、俺最近、あの、どうやら日焼けって肌に悪いらしいっていう、なんかざっくりした情報だけ掴んで、ちょっと、ね、日焼けに気をつけようとしてんの。だからあのクソでかい帽子かぶって
たんだけど。ああ、なんかね、今日初めて会った時に、なんか、あの帽子は板っぽいのじゃないな。
いや、あれはちょっと前からね、ちゃんとね、かぶってたらかぶってた。山に行く時にあれね、あの、雨傘の帽子になってて、だから、
帽子の
か、そう、去年、弘前の、あの、フライングウィッチの聖地巡礼して、
うん、
あの、ねぷた祭り見に行った時もあれやってたんだけど、でも大体こう山登る時とかに被ってたけど、まあ、日焼けでこう被って。
超目立つね、あれ。
あれね、わかりやすいよ。
うん、
あれわかりやすいしね、人がねって感じになってね、こうスーッと開いてくから、あの、便利。でね、日焼け止めとか、ね、塗ってみたりとか、あと、長袖の服とか、もう、
ああ。
そう。だからね、半ズボンあんま履けなくて、熱っみたいな。そう、それで分かった。クソ熱い。もうやばい。ほんとやばい。マジで。あの、日焼けしないようにこ こう気をつけてる、女性とかでやっぱ気をつけるじゃないですか。うん、クソ大変だなと思って。
女性クソ暑いんだ。
暑いよ、もうマジで。もう耐えられない。
なんか暑い時は長袖の方がむしろ楽とか言ってるから。
あれね。いや、あるんだけど、ちゃんと、うまいのが見つけられればいいよ。例えばね、ユニクロとかで、その UV カットの涼しげなこうパーカーとか売ってるわけよ。うん、で、まあ女子しか売ってないのよ、
うん。
で、男子なくて、で、とりあえずなんか、今日岐阜でその現地スタッフで一日やんなきゃいけなかったから、でも長袖着なきゃと思って、その自転車乗る時に使うぴったりしたインナー、結構強めのやつを着てたんだけど、くそ暑くて、
うん、
やばみたいな。なんか、風が当たらないのってこんなにきついんだみたいな感じになっちゃって、もうさっき脱いじゃった。あまりに暑くて。
なんかさ、たまに、え、日焼け止め塗らないのとか、
うん、
たまに言われた時に、え、でもそれ女子が塗るやつじゃん。
やば、何その男子感。何その男子コミュニケーション感。
いや、俺男子だけど、
いや、まあ、ね、確かに、ね、俺もそうだったんで。
そう思ってた。
え、日焼け、むしろそれぐらいやった方が健康的じゃないみたいな。
そうそうそう。
いや、だって、ねえ、みたいな感じだったんだけど、まあ、よくわかんないもん、俺もやってみたら結構大変だったっていう。
うん、
でもね、まあ、やっぱ、普通に、今焼けるか焼けないかの話じゃなくて、
うん、
普通に、こう、おじいさんになった時とかに、シミがめっちゃできるみたいな。なんかそれは結構あるらしくて、なるほどね、みたいな。あ、まあ、適度な、まあ、外国、例えばフィンランドとか、まあ、北欧の方とかって、日光が出るのがあんま少ないからっつって、うん、日が当たると、みんな胸元ブワッと開けて、こうやっても、椅子にこうやってなって無になって、チルアウトして、こう、日光浴をするみたいな、はい、動物園動物かなって感じだけど、でも本当にそういう文化があるぐらいには、日光を浴びると、まあいいと、
うん。
まあね、セロトニンが生んだんです。ね、僕らみたいにしょんぼりクラブは、気持ちがね、気持ちの運用が大事だから、
そう。
まあ、浴びるんやが、浴びすぎにはまあ、あんま良くないとね。
うん、
まあ、あと体力も使うしね。基本的にね。そう。っていうのをね、最近やってクソ暑いなっていうのを学び終えた。あのさ、ちょっと重い話をしたいんだけど。
重い話。
重い話。この夏、その仕事で、その、仕事って言っても言われてやる仕事じゃなくて、絶対自分はこれやりたい。うん、これ形になったら俺、結構やったぞ、みたいな。まあ、まあ、某有名作品のね。
うん。
二作品あって、その二作品の、まあ、商品開発っていうのを、まあ、やるっていうので、どっちも超好きなやつで、もう絶対俺がやるしかないだろう。絶対誰も譲らないみたいな。
うん、
っていうのをやって、どっちも商品開発だから、どういう商品、どういうプロダクト作って、どういうターゲットに、どういう在庫、いわゆるロット数で、どういうスケジュール感で、で、売るかみたいなのを全部やったのよ。一人で。
うん、
で、まあ、デザインも、まあ、僕もデザインやる人間なんで、よりプロダクトデザイン、普通に AI でロゴ書いたりとかね、
うん、
するわけですよ。作字で、フォントじゃなくて。うん、フォントでやると商標引っかかったりするからね。作字でやればね、
うん、
いいからね。っていうので、悩んでることが、ポップについて。
ポップ。
ポップ。いやでも言い換えるんだったらね、大衆受けって言い換えてもいいし、
うん、
マス感って言い換えてもいい。
ポップ。
ポップ。
店頭ポップみたいな。
いや違う違う、その POP じゃなくて、その、あポップだね、みたいな。
あ、そっちのポップ。
そうそう。なんか、あ、これウケんじゃないみたいな、うん。そういうポップ感について、結構悩んでて、やっぱりポップって分かりやすさとかね、
うん、
マスに受けやすさとか、そういう、話だと思うんだけど、まあ今までその、いわゆる個人活動みたいな、だからオリジナル系でもそうだし、
うん、
僕の場合はこうコミケとかの同人とかもそうだし、あと商業でやったりとか、結構振り返ってみれば商品開発の練習みたいなものを、もう手弁当でずっとやってたなと思ってて、そういうの木で作ったり、アクリルでやったり、紙でやったり、なんか印刷物でやったり、立体物でやったり、結構いろんなことやってきたなって、今振り返ると思うんだけど、それで、こう、いわゆる、わかる人にはわかるっていうものを作るか、結構みんなわかる。だから、マニアな人が、お、いいねーっていうものか、
うん、
ある程度の人が、あ、いい感じじゃんっていう、
うん、
そのポップか、ポップじゃないか、の、
うん、
このパラメータ、まあ、実は4証言ぐらいあるかもしれないけど、わかりやすく2証言いくけど、うん、そこをどこに置くかってすごいむずいなと思って。
うん、
で、俺まだ若いじゃん。若いからさ、
うん、
俺のこのこだわりを見ろよ、感じろよってのでさ、どうしてもさ、こうマニアックの方に振っちゃうわけよ。うんで、やっぱ作ってるとそうなるじゃん。ここがこだわりなんだよね、みたいな、
うん。
だけどさ、実際に買う人から見るとさ、いや、そんなの知らねえよって感じだったりとかさ、うん、店頭に置かれる、たくさんの人がインプレッション見るところでさ、置かれる商品とかだったらさ、 や、もちろんマスに振った方がいいじゃん。
うん。
で、かといって分かりやすさを極めちゃうと、なんというか、凡庸な商品というか、
うん、
あ、これ見たことあるし、みたいな。わざわざこれ買わなくてもいいじゃん、みたいな。あ、またこれか、みたいな。うん、っていう風になっちゃうじゃん。で、そのバランスがどうしたらいいんだろうと思って、でついついや、マニアックな方というか、
うん、
なんかこれはこだわりだよね、みたいな。新しいよね、みたいな。方にやっちゃいがちなんだけど、でもやっぱりマスを意識しなきゃなっていうのを今すごい悩んでる。
うん、
そう。え、なんかさ、プロダクトとか作っててさ、
うん、
あの、あ、まあ、ここはマスに媚びとくか、みたいなさ、
あ、
っていうタイミングってある。そういうこと考えない。
まあ、プログラム書いてるとき、うん、なんかプロダクトそうだな、うん、作るときは、まあ、ありますね。
うん、
でも、うん、まあ、でも、どっちかというとマニアック寄りに振って、こんな異常なもの作ってるよ、俺は。ネタにするのが大体のね、
まあ、そうだね、
若い人の。
そう。
やり方じゃないですか。
でさ、サービスとか作ってるとさ、サービスって多分 UI とかさ、
うん、
使い心地とかってさ、マニアックじゃダメじゃん。逆に。
うん
う
ん、
あの、もう、グローバルスタンダードみたいなのがあって、はい、いわゆる学習コストがないようなルールでユーザーに提供した方が、まあ、いっぱい使ってもらえる数字も取れると、うん。コンバージョンもしますと、
うん。
っていう世界でさ、いるとさ、
うん、
やっぱりこう、いかに、その、まあ、月並みの言葉で言えば、ユーザーの気持ちを考えられて、いわゆる、意識的に凡庸で、
うん、
無意識で使える、ユーザーがやりたいと思ったことまでスムーズにスラーってこう持っていくような、うん、あの、ものにしようっていう、そういう文化圏にいるじゃん、俺らって、
うん。
で、そういう発想で、なんか、実際に商品、本当に小売りで売られるものを作ると、これダメだなっていう。かといって、でも、それをやらなすぎるとそれもダメみたいな、
うん。
っていうのに新しく気づいて、だからこう、いわゆるデジタル系から出た人の発想と、その普通の、いわゆる物物の商品開発とかやってる人の発想のスタート位置が多分違うんだろうな、みたいな。いわゆるこう、左側に、その、マス感みたいなのがあって、右側にこうマニア感っていうのがあったとしたら、うん、やっぱものづくりをやって、それをずっとやってきた人っていうのは、どっちかっていうとやっぱ、マニアック感からスタートして、いかにこうマス感に寄せていくかって感じなんだけど、うん、僕らみたいなデジタル系だと多分マス感から寄せ、入って、でもこれじゃ売れないよねってなって、あ、どうしようってなった時に、こう、あ、右側に行くか行かないかみたいな。
うん、
で、なんかね、なんというかな、デジタルからやると難しいなと思ったのが、マス感はすげえわかんだよね、俺らね。
うん、
やっぱ、言うてウェブサービスオタクじゃん。
うん、
正直。だから分かるわけよ。バナーはこういう感じでさ、みたいな動線はこういう感じで、あの、設定は左上にあってとかさ、はいはい、設定の中に、あれでしょ、パスワード変更があるんでしょみたいなさ、そういうの分かるけどさ、じゃ逆に、あの、じゃ目立ってって言われた場合ってさ、困るみたいな。
あ、
例えばさ、すずりってサービスあるじゃん。
うん、
あれ結構さ、あの、うまく料理できてるなと思ってて、
うん、
いわゆる直感的に使える、いわゆる最低限の機能があるけど、あの、動線のデザインとか、結構パンチが効いてるというか、
うん、そうね、
なんか
変わってるな
っていう
思わせるよね。
ブッて上に CSS で文字出てきてさ、
はいはい、
え？みたいな、ここ押すの？みたいな。まあ押すけど、みたいな。うん、まあ、あれはね、いかにこう、早く作らせるかっていうことに特化してるっていう、
うん、
まあ、そういう意味での設計なんだけど、なんかね、その、今、料理って言葉を使ったんだけど、
うん、
その二象限でどこに置くかっていう話で今僕は例えちゃったんだけど、
うん、
そうじゃないんだろうなっていうのをなんとなく最近思ってて、うん、いわゆるマス感も入れつつ、いわゆる取っかかりも作る。いや、記憶にも残らせるし、あの、幅も裾野も広くする。これ料理だなと思って。
うん、
いわゆる、これの数値がこれ、これの数値がこれ、だからこれ、ここに置く、じゃなくて、このエッセンスをこういう感じで、このエッセンスをこういう感じでやるみたいな、なんか、総合芸術というか、総合格闘技というか、なんかあらゆるエッセンスがあってできるものなんだなっていうのを最近ちょっと思ってて、でこれなんでこの例えに引き継がれたかっていうとカレーなんだけどね。
カレー
急にカレーの話になって、うわ、なんか出たよ、この料理にこう、料理やってるやつ、男子がさ、こだわりとか言う始めるやつみたいな、まあ、思うかもしんないけど、いや、あのね、カレーを勉強して、俺、実はそんなに料理とか得意じゃないのよ、
うん。
で、やったこともないし、それはまあ最低限はできるよ、家庭科の。あと、俺あれね、あの、果物ナイフの使い方得意だよ。田舎だからさ、梨とかが大量に取れるからさ、 あの、リンゴの皮むきテストで、はい、女の子ぶち抜いて俺1位だったから、ね、そりゃね、田舎の子で毎日死ぬほど梨むいてたらね、音速だわ、みたいな。プーってやるからね、プー、それは置いといて。で、こう、料理を、勉強して、カレーってなんか、まあ、その水、あの例の本にも書いてあったんだけど、料理の基本がやっぱ揃ってるんだって、うん、その価格的なものとか、例えば、玉ねぎを強火で焼いて、焦げ目をつけて、いわゆる旨味を出しますと。うん、いわゆるそれって、スパイスと同じだと。
うん、
で、その上で、まあ、柔らかくしないといけないくらい、例えば蒸し焼きにしますとか、
うん、
なんか、あと、このタイミングでこれを入れますとか、で、煮込むと味がこういう風に変わってこうなりますとか、あとこのお肉焼いて、例えばバターをフライパンに置いて、お肉焼いて、焼き目をつけたら、赤ワインジャーって入れて、香り付けして、アルコール飛ばして、で、その上で、その、バターとか肉の油とかも全部入ったやつをそのまま鍋に入れますとか。
うん、
結局ここに全部旨味入ってんだから、ここに入れるやつとか。はい、なんか、基本の料理の、なんか、ことをなんかある程度学べる。
うん、
なんか料理っつうとさ、なんかさ、めっちゃなんか包丁使いがやべえみたいなさ、
うん、
テクの話になるけど、意外と知識だなと思って。で、ここはこうなるからこうなんだ。ここはこうなるからこう。だからこれとこれを組み合わせるとこうなる。寝かせるとこうなるみたいな。そういう料理の概念、そのマス感とそのマニア感、いい商品開発をするっていうのも、まあ、これもまさに料理だなっていう。だから二象限っていう話じゃなくて、かなりいろんな要素、販売タイミングもそうだし、
うん、
いろんなのが絡み合って一つできるんだなっていうのを、なんとなく分かり、で、じゃあ、なんとなく掴んだ言い分、じゃあどうすんのよって話なんだけど、そこで、一つおすすめの本があって、同じ水野なんだけど、カレーの水野さんが別の、グッドデザインカンパニーの、熊本とかの、水野学さんっていうクリエイティブディレクターがいて、またこれも売れてる本。センスは知識から始まるって本があって、センスっていうのは持って生まれたものじゃなくて、基本的に知識だと。で、どういうことかっていうと、センスっていうのは良し悪しを判断する軸であると。で、その軸を持つには、いわゆる例えばウェブサービスってこういうもんだよね。左側にハンバーガーメニューがあって、押すと左側がミュッと出てきて、うん、設定項目とアカウント項目と、このサービスについてとか、うん、あとは広告出稿とかのがあって、こういうのあるよね。ウェブサービスってこうだよね。これって一つのセンスだと。だから、センスがいいねっていうと、いい感じのもの作ってるねっていう時によく使われると思うんだけど、あ、分かっとるねってことだと、基本的には。なんで、センスっていうのは知識だと。なんで、一つのあるもののセンスを自分の中につけたかったから、まずどういうものがそれなのか、それのしずる感、それの本質とは何なのかっていうのをあらかた知ってないと判断できないでしょっていう。だからセンスっていうのは知識なんだよ。ただ、それを言ってるだけの。そう。でも、すげえ正しいなって思った。うん、なんか、それが全てじゃないよ。やっぱりそれに加えて個人の好き嫌いとかがやっぱ入ってくるから、うん、それを入れないと、いいパンチが出ないっていうのはまさにそれもあるんだけど、ただ基本的に、その判断基準を持つためには、知識がないとダメだよねっていうのを言ってる本で、で、それを思い出して、ああ、俺、そういえば、そんな事例知らねえわっていう。
うん。
例えば、まあ、言っちゃうけど、俺が作ってたのは、まあ、氷のものなんですよ。
うん、
すごい、ちょっとしたもので、いわゆる、なんかロフトとかにも売れんじゃねえのみたいな、ちょっとおしゃかわだね。
うん。
俺そういうの好きだから、っていうのに寄せたんだけど、そんなに知らないかもと思って。やっぱり、やるときは俺、すげえいろんな雑、まあもちろん今までもさ、おしゃれ雑貨屋さんとか行くの好きそうって、いや、その通りで好きだよ。もう京都もめっちゃ行ってるけどさ、まあそういうので見てきたのがあるけど、でもやっぱ全然知らないなと思って。なんか、マニアックなさ、なんか、なんとかの杉で作った鉛筆とかさ、
うん、
俺めっちゃ知ってるけどさ、でもそうじゃねえだろうと。ロフトで売ってるさ、なんかさ、ちょっとなんか変なおじさんが抱えてさ、付箋とかさ、JK が買う、なんか変な、キモ顔のやつとかさ、はい、俺そういうの全然知らないなと思って。で、むしろそういうの方がさ、数字出てるじゃん、みたいな。売れてんじゃん、みたいな、うん。あ、これ知らないわ、みたいな。で、キモ顔のおじさんとかもさ、実際にマスに売れてるわけだけどさ、
うん、
なんでキモ顔のおじさんなのみたいな。え、ポストイットじゃダメなのみたいな話じゃん。
うん。
でも、そこがその料理なんだろうなと思って。だから、いわゆるマス感、マスで売れる、例えば、キモカおじさんだけど、かなり色調がポップ。 ポップな感じになってて、なんかちょっとおしゃれっぽい。
うん、
だけど、キモカワおじさん。で、なんか、ギャグとして使える。
うん、
で、実はそのキモカワおじさんはシリーズもので、ある作家の、そのキャラクターだったと。
うん、
ということで横展がいっぱいできますみたいな、はいはい。で、え、このキャラクター知らないのとか、あ、これ流行ってんだみたいな、流行りそうなんだとか、その、いわゆるその、ちょっとこだわりというかマニアック感みたいな。
うん、
っていうのを、こう、鍋で煮込んでできたものが、キモカワおじさん、カラフル、付箋。そう。ロフトでめっちゃ売れてますみたいな。
それはね、ポップ側の知識もどんどん仕入れていかないと。
いや、そうそうそうそう。なんか、うん。なんか、実際に食わないとダメだな、みたいな。
あー、それどんどん、伊藤っぽいのポップ化していくよ。
マジ？
それ、だってどんどん食べてくってくるでしょ？そっち側の。
まあね。
マス側の料理を。
でもね、俺最近ね、それかなり意識してる。
うん。
なんか、
意識してやってる。
意識してやってる。なんかね、ポップにしないと、まあね、前の職場でさ、ニュースアプリのとこにいたっていう話を前とこでしたと思うんだけど、ニュースアプリで一番数字取れるのって、エロと、
うん、
ちょっとセクシーな記事と、あとは、ベッキー。
ベッキー。
さ、ベッキー。ベッキーさんね。だから、プレゼンの時とかも、ここで DAU 跳ね合ってますって、はい、第二次ベッキーショックですとか言って、俺経営者にプレゼンするわけよ、こうって。前職とか。もう俺それが嫌だった。ベッキーさんのことを考え続けるのが辛くて、俺はもう、移動したんだけど、いや嘘だけどね。まあでもそのあったけど、でも結局、その、やっぱ数字が取れるもの、売れるもの、反響があるもの、
うん、
いっぱい承認してもらえるもの、いっぱいチヤホヤしてもらえるもの、なんでもいいんだけど、やっぱ自分が作ったものっつったら、やっぱ反応欲しいじゃん。
うん、
例えばさ、この年になってさ、ちょっと、いいよ、好きな人がいて、
うん、
その人のためにプレゼントね、
うん、
作って選んで、
うん、
自分の大切な時間を、その一人のために、コスト使って、使う。そういう話はしてないよ。いや、今、前もってエクスキューズ入れたよ、
うん。
でもさ、自分が一生懸命頑張ったサービス3人しか使わなかったら、ちょっと尺じゃん。
尺だね。
てか、あ、これ判断ミスったなって思うじゃん。
まあ、最初からその想定じゃなかったら。
いや、そう、やばいでしょ。で、最近やっぱ、いろんなことを、最近意識的に俺も、いろん、あっちゃこっちゃやってんじゃん。なんか。うん、なんかいろいろあっちゃこっちゃやってんじゃん。うんで、あれ、こう、トライアンドエラーがしたいと思って、とにかく、出さないと分かんないから、
うん、
出して、あ、こんな感じなんだ。出して、あ、これダメだった、みたいなのをやってんだけど、ダメだったの回数がやっぱさっき多いわけよ。
うん、
それいっぱいやってりゃそうだよね、
うん。
で、しかもチャレンジするものだから、なんもそのセンスもついてないから、うん、あんまり、ぶっちゃけよく料理できてないわけよ。そのダメだったっていうのが、あ、二人ぐらいしかこれ、楽しんでくれなかったかな、みたいな感じのに、こうなっちゃうと、これまずいっしょと。俺の、今ちょっと生きったこと言っていい？
うん。どうぞ。
生きったこと言うよ。
お願いします。
俺の時間を、俺のこの貴重なね、うん、もっと地球に貢献できるであろう時間を二人のために使っちゃったらこれもったいねえだろ、みたいな。いや今生きりすぎたね。今ちょっと地球規模で生きったけど、うん、でもそういう発想にやっぱどうしてもなると思うのよ。なんか、高校生とかだったり、まあ、っていうか僕もそうなんだけど、やること自体に楽しさがある。
うん、
俺それ結構大事にする派なのね。なんだけど、やっぱ3人しか読まない小説書いても、ちょっとあれじゃんみたいな。なんか、意外ともっと読んでくれる小説書けんとちゃうのみたいな。っていうのを、結構ね、人からも言われる、
うん。
なんか、なんでそんな小さいことやっとんのみたいな。
はいはい。
さあ、そう、それがぐさぐさ刺さってるんだけど。まあ、でもそれはそれで意味がある。っていうふうに俺も思うんだけどね。
それ直で言われたら刺さるわ。
刺さるでしょ俺ね、毎日のように言われてんだよね。
言われたことないわ、最近。言ってくれる人ありがたいね。
そうね。いや、それは本当に思うんだけどね。で、やっぱそうなると、一つでも多くの人に メッセージ届けられるものをやるためには、やっぱそういうポップさみたいなのを学んでいかないといけないんだなと思って。
うん、
で、ただ一方で、これまだ俺は若いからだと思うんだけど、うん、なんかポップなことやってるやつ見ると、クソがよってことで思っちゃうんですよ。
腹立つ。
腹立つみたいな。例えばさ、なんかまとめサイトとかさ、うん、おしゃれな写真でさ、作っとるさ、やつがいたらさ、うわ、尺だなってさ、数年前とか思ってたわけよ。
う
つわみたいな。で、だけどさ、数字取ってるわけじゃん。
まあね。
取ってるじゃん。ね？やっぱそれ正義なんすわ、みたいな。
うん。
あ、それって正義なんだなって気づく。のが多分、ちょっと、ね、20も中盤になってね、
あ、
やっとお前もなんか分かってきたかな、みたいな、多分ね、そういう感じだと思うんだけど、やっぱそういうのを最近すごく考える。だから尺に思っちゃいけないんだと。
うん、
で、 そういう話をしてたら、管を巻いてね、うん、いや、あなたそれはね、と。何を目的にするかと。だから、作って、自分は作りたいものを作ったからそれでいいんだっていうのを目的にするんだったら、それでいいと。
うん。
いや、ムカついてればいい。あなたのやりたいことと、あなたの信じる正義と違うんだから、それはムカついてていいと思う。だけどと。反響が欲しいでしょと。
うん。
反響が欲しいっていう目的のためにあなたが作るんだったら、その、なんかこう、クソポップ野郎がよみたいなのは、ちょっと、持たない方がいいと。それもったいないと。うん、そのクソポップ野郎っつって、その、ポップなことをやれない。
うん。
毛嫌いするっていう状態になって、で、いいものが作れなくなって、反響がな、取れなくなったら、それはあなたの目的とは間違った方向に進んでるマインドだから、それはやめなさいって言われて、うん、やばみたいな。本質とか思いながら、その話を聞いてたんですよ。
なるほど。
クソポップ野郎とか思っちゃうんですよね。うわ、マットポップなことしてるみたいな。あれでしょみたいな。猫やろ、猫みたいな。思うんですけど、いや、俺猫大好きだけど、猫の絵とか大好きだけど、うん、そういう雑貨いっぱい持ってるけど、なんかね、うわ、出たよ、おしゃれな暮らし、みたいな。もう全然、おしゃれな暮らしの本質はさ、とか俺もさ、言っちゃってたけどさ、いいんだよ、おしゃれで。おしゃれ好きだから、みんな、みたいな。っていうのを、やっぱ思ってやんでダメなんだなっていう。
うん、
それ、そうしないといつまで経っても、その、仕掛ける側というか、やる側というか、新しい価値を提案する側というか、今俺、OB 訪問みたいなこと言ってるよね。大学の後輩が伊藤先輩に OB 訪問頼んで、なんかお酒飲ませたら、うわ、くそめんどくさくなったな、みたいな状態になっちゃってるけど、でもそういうことを考えた。
はい。
はい。もう、はいの一言なんだけど。いや、でもね、そう思った。なんか。めっちゃ悩んでる。だからどうしようと思って。とにかくね、最近はいろんな人の作品をとにかく一つでも多く見たいと思った。全然見てないと思って。そう。っていうね、話をしてた。ノースプラトゥーン。いや別にそれはいいことだと思ってないよ。スプラトゥーンやりたいけどね。めっちゃやりたいけど。
僕スプラトゥーンしかやってないから、この間にこんな学びがあったのか。
まあそうね。ちょっとね。やっぱね、失敗すると人は学ぶね。
うん。
俺ね、すぐ落ち込むのよ、失敗すると。すぐ落ち込むし、人になんか言われるとめっちゃ落ち込むわけよ。だから、人になんか言われるともうやめたくなっちゃうの、もうなんか。繊細みたいな。いや、別にこれあれだよ、繊細、なんだっけ繊細、ヤクザだっけ
繊細ヤクザ
繊細ヤクザって言葉前流行ったじゃん、なんか。
面白い。
やめてください、そんなひどいことを言うのは、つって。そんなひどいことを言うのは信じられない、みたいな。それは暴力ですからやめてください、みたいな。お前のその言葉の方がうぜえわ、みたいな。それ繊細ヤクザって言葉があったんだけど。そう。まあ、繊細ヤクザにはならないようにしたいけど。ちょっとね、打たれ弱すぎる。
で僕、予防線張りまくってますからね。
え、マジで？ちょっと教えてくんない？
知らないように。
教えてくんない、それ。
いやもう張ってないと一発で KO されるから。
マジ？どういうやつ
や？いや、なんか、こうその例えばサイト作るけど、
うん、
いやでもこれは片手間でやったことで遊びだから
遊びだからって
業務のは片手間にやってる。
あ、なるほどね。やらなくてもいいことをちょっとプラサウルでやってみるんだ
け
ど、なるほどね。
メインはスプラトゥーンだから。
それやるとさ、どこに対して守れるの？自分の気持ち、それとも相手の攻撃？どっちも。
でも相手の攻撃は最近も全然気にしたくなってきたけど。
あ、マジで？
やっぱりさ、自分には嘘つけないからさ。
なるほどね。まあ、確かに自分には嘘つけない。
自分に嘘のつけない建前を用意しとかないと。
あ、なるほど。え、相手の攻撃をさ、受けなくなったら何？それは強み？もう一国一城の主になったから、このカウンター付きの攻撃。
いや、でもさっき言ったように、うん、その、自分のいいと思ってる、
うん、
マニアックな方に振ってるから、自分個人で作るときは。なんで、いや、まあ、マニアックな方に振ってるんで、その、ポップ側の人に、あんまり理解されなくても、まあ、そっちは、今回は振らなかったんで大丈夫でしょう。
なるほどね。なるほどね。
今のすごい予防の聞いた、言い方。
予防大事だね。なるほどね。いや、考えますね、ま
あ、うん。今回のトライは、経験値回収効率良かったからいいかな。
あ、いいかな、みたいな。まあね。でもやってきふうもさ、
うん、
俺実は結構そういう感じでやってて、だから俺こんな続けられてるんだと思うんだけど、30回だぜ。うん、やばくね？
もうそろそろね。
だってさ、1周年だと10月とかじゃん。9月とか？だってさ、オクトーバーフェスの時にさ、
うん、
俺がさ、
ああ、
もう転職してとか言いながらさ、ビール飲んでさ、もうやっていくしかねえだろ、みたいな。で、やっていくヘブンだよとか言ってさ、もう適当なこと俺が言ってさ、 え、それじゃねえみたいな感じになって、じゃあやろうよって言ったら、空麦さんが次用意してたみたいなさ、あ、やんだみたいな感じで。もう1年だよ。やばくない ?1 年だよ。
もう、
1周年ってやばくない？
普通ね、最初3回とかで終わる
の。いや、終わるでしょ、普通に。
てか、3回ぐらいで終わるよなーってギラギラ言いながら
言ってたでしょ。30だって10倍だよ。やばくない？え、1周年のさ、企画とかどうすんの？
あー。
え、また予防線張る？いや、これはね、そういうね。そういう。
あ、それね、ハードル上げないように
やってるから、ね。ハードル上げないようにやってるから、1周年みたいなことやりません、みたいな。どうすんの？でもさ、機械だよ、これ。これ多分こういう機械人生、あ、出た俺の悪い癖。こういう機械人生の中だから。これね、本当に悪い癖だと思うんだよ。
聞くわ。
これね、
わかったから。
そう。いや、こんな機械なかなかないよ、みたいな。もう毎回毎回こう全力で投げていかないと一生来ないよ、このチャンス、みたいなね。俺ね、これで死んできたんだよね。これ良くないと思ってる。良くないと思ってるけど、でも一周年。じゃあ分かった。こうしよう。今ね、俺はね、スポンジのように全てを吸収していくから、予防線を張ってみていい？
うん。
別に盛り上がらなくてもいい。
うん。
いい。
うん。
違うか。一周年っていうのは、いや、よく続いたと。いや、大したもんだよなーっていうのを、僕らの中で、ちょっと言ってみるっていう、ね。だから、ないないで、いや、一周年だぜっていうのが、できて、僕らが楽しくなれば、一周年記念って、目的はクリアしてる。KGI はクリアしてる。だから KGI は、あ、楽しいね。あ、結構いい感じじゃん。楽しかったね。うん、ちょっと盛り上がったね、一瞬間的に、みたいな、うん。俺らの中で30秒ぐらい、みたいな。っていうのが KGI で。
いや、低く見積もった。
もう最近俺フィージビリティの鬼だから。もうね、あのサービスディレクターだからね。あのもうね、全然 KPI 下だから。悪いディレクターでは全然ダメです。使い物にならねえ。で、そのなんか一周年記念でブワーンみたいなのは、まあ、特にやんない。特に考えない。いや、結果的になっちゃうかもしれないけどね。そう。でもどうする一周年記念。
まあなんか撮るっていうのは。
あ、撮る。
考えてきます。
ていうかさ、動画を撮るみたいな話あったじゃん。
あー、なんかそうね。その、いつも音声だけだけど。
そうそう。
たまには画面も欲しいよねって。
なんかさ、最近ゲームの配信してたじゃん。
あれだ。なんか、そうそうそうそう。まあ、音声だけだとなんかマンネリ化してきたから、
うん、
で、ちょっと音声だと気合入れて撮らないとさ。
あ、マジか。まあでも確かにそうだよね。
なんか、よし、撮るぞ、つって。じゃあ通話します。お願いします、みたいな感じで撮ってるじゃん。
あ
ー。ゲームだったら、ゲームとかなんかやりながらだったら、その、やってる対象についてなんか、ちょっと喋りながらやればいいから。そのネタがなくてもね。
確かにね。
撮れる。むしろハードルを下げるための。
なるほど。ニコ生とかやってる大学の先輩がいて、
うん、
で、動画系のコンテンツ作ってる、それをお仕事にされてる方なんですけど、うん、それにちょっと相談してね、その方に、動画ってどうなんですかねみたいな。
うん、
別に今、ギャグじゃないよ、はい。ギャグじゃない。動画ってどうなんです、うん、あ、そんなギャグになってなかった。今、盛大に やらかしたけど、まあ、それでね、聞いたら、コストが低くやるんだったら、うん、やっぱその中村氏おっしゃってたように、何かをやりながらっていうのが一番いいと思うと。うん、で、番組で進行形にやると、結局その台本作んなきゃいけなかったりとか、いろいろ大変だから、何かやりながらが一番いいよっていうふうに、今日は何をやりますみたいな。うん、YouTuber って理にかなってんだよって言って、今日は何とかを食べますとか、
はい、
まあ、もっとプロになるとさ、なんかさ、こう、液体窒素でロケット作って椅子ぶっ飛ばして死んでみたみたいなさ、ちゃんとこうね、絵コンって書くようなのやるけど、うん、YouTuber は理にかなってると。まあ、それをやればいいんじゃないかなって。って言ってた、言ってたけど、結構さ、我々遠隔じゃん。
そう。
リモートじゃん。
うん、
これ厳しいの。
うん。
でさ、場に集まった時にやるっつけどさ、場も場でさ、手が弱いからさ。
まあ、そうね。
そう。
前のさ、忘年会かなんかの時ひどかったよ。
あれやばかったよ、あれ。
音質も。
あれさ、考えてみたらさ、今考えてみたらなんであれ、あれ GO が出たんだろう
ぶっこんだよ。
ぶっこんだよね。あれ俺らの中でなんか、お、いいんじゃないみたいなさ。いや、全然いいでしょ。なんか楽しそうだし、みたいなさ。あれぶっこんだよね。でもなんか面白いね。その、もう30回もやってくるとさ、前やったの、あれなんかよくやったよな、みたいなさ、
うん。確かに。
結構判断基準がやっぱ変わってくるね。
うん。
うん、で、なんだっけ、今何人購読だっけ、なんか700人とか購読してるんだっけ。
あ、なんか、数字が。
数字が。
出てますね。
800とか。
覚えてないけど。
確か、700とか800とかで、で1日、だいたい50回ぐらいダウンロードされてるみたいな感じだっけ。え、やばくないみたいな。メディアじゃんみたいな。
そうだよな、なんか、あのさ、ポッドキャストさ、iPhone でピッて開いた時に上にやっていけって出るのがすごいさ。
あれさ、あれや、 なんでそうなったみたいな感じだよね。いや、ちょいちょいちょい、みたいな。
狭い界隈なんかね。
そう。この間さ、ちょっと気合い入れてみてさ、ちょっと数字見たいんだけど、つってさ、はい、その無線出してもらって見てさ、はぁーってこと見てみてさ、じゃあ何ができるかなって考えてさ、あそこに動線に貼ってあったらさ、最強の動線じゃん、みたいな。他にやることねえよ、みたいなさ。
もうこれ以上ね。
あ、終了みたいな。そうそうそう、ちょっとね、検討のしがいがなくてね、ちょっと。うん、ちょうどね、仕事に乗ってた時で、よし、この状態で、クロスハックしてくぞ、クロスハックや、とか言って、こう見たらいいものの、いや、最強動線あるし、もういいじゃん、みたいな。シュッと消えてたよね。うん。まあね、別にあそこに置かなくても、みたいな、まあね。まあでもね、そう。ありますわと。はい。
そのどこですかね。
そのとこですか？
ちょうど1時間。
お、1時間じゃん。あ、じゃあちょっと、今5時半なんで、これから京都の夜の街に。
とりあえず出るために。
出るために。そう。あ、あとね、ちょっと最後に1個だけ、最近考えてることがあって。
う
ん、旅とは。
旅
ごめん、ちょっと大きく出すぎた。あの、この前さ、そのスタンプラリーがうんぬんみたいな話をしたじゃないですか。
うん、
旅が。目的を押すスタンプラリーだと。うん、で、でも、スタンプラリーじゃない旅もあると。
うん。
大人の旅とか、ゆっくりするための旅とか。うん、で、それのキーワードとして、これですね、充実と充足。ってこれ違うなと思ってて、
うん。
で、充実を求める旅と、充実のための旅、充足のための旅って二つあると思ってて、
うん、
これ我ながらこれ来てんな。いや、まだごめん。来てないかもしんないけど、充実って、いわゆる、まあ、辞書引いてみればわかるんだけど、その、まあ、身なのよ。実なのよ。うん、だからこう、わっさーみたいな。
うん、
こう、だからこう、シャツこうって持って、リンゴこうって持って、こんなに取れたよーみたいな、うわ、いっぱいみたいな、充実なわけ、うん。だけど、充足っていうのは、足りないものを補うことなのよ。
うん、
だから、こう、鋼の錬金、いや、ちょっとこれ言い過ぎだよね。右腕なくしたから右腕つけるとか、それは言い過ぎだわ。え、なんだろうね。なんかこう、MP が、あ、じゃあ HP が3になったから世界中の雫使って回復するみたいな。
あ、なくしてたものをね、
埋め
るみたいな。
なくしてたものを取り返すっていうか、こう、ビューってこう貯めるものが充足の言葉だと、
うん。
で、充実と充足ってあって、充実っていうのはこの旅でこんなにいっぱいのことやれたみたいな。
うん、
超充実してたよね。今日あそこも行ったし、あそこも行ったし、あそこも行ったし、みたいな。新しいこともできたし、うん、みたいな。で、夜もぶちかましたし、みたいな。俺ら最強じゃね？やっぱ一面最強みたいな。
最高の旅じゃん。
そう。それが充実の旅だと。うん、で、ただ一方で、充足の旅っていうのも多分存在するなと。
うん。
いわゆる疲れた体を癒すとか、
うん、
気持ちがちょっと疲れたから、気分転換、リフレッシュのために、ちょっと違うところに行ってみて、青森に行ってみてね、
うん、
ブドウのツルで編んだカゴをね、こう見て、あ、手仕事ってすごい、こういうのやってる人がいるんだ。おいくら ?7 万。無理。みたいな。とかね。あと、岐阜だったら、岐阜のね、内輪みたいなのがあるんだけど、それをね、こう、おじさんがシュッシュッってやってると、こうね、こう、じっと見てたの。無言で。
うん、
でかい帽子かぶって。ずーっと無言で。ああ、いいなと思って。そういうなんかこう、ああ、頑張ろう、みたいな、
うん。
っていう充足の旅。だから、こんなにいっぱいできたっていう、その、スタンプラリーがいっぱいこう、実績解除できても、心の足りないものは回復できない可能性もあるじゃないですか。
うん。
いわゆる、なんていうか、カゴに持っていく、カゴにこう追加していく充実っていうのと、足りなかったものを継ぎ足す。
うん。
水の花瓶がな、の水がこう少なくなってるから継ぎ足す。継ぎ足して潤いを与えていくって、これ、多分方向も目的も全然違うものだと思ってて。うん、で、今日、せっかく京都だから京都の話で締めるけど、
うん、
京都ってどっちでもできるなって。
お
で、いわゆる、清水寺で飛び降りるでしょみたいな、
はいはいはい。
で、神社でさ、石と石でこう目つぶって歩いたら、うん、恋愛が叶うやつやるでしょみたいな。で、なんかこう、なんだ。
竹林とか
見に行く。そう、竹林見に行くでしょみたいな。下鴨神社で、長田ゆきを見つけるでしょとか、あるわけよ、
うん。
いっぱいできるじゃん。なんかね、うん、金閣寺行くぞとか、二条城でキュッキュやるぞとかさ、あ、水食べちゃうぞみたいな。そういうのもできるし、あと、充足の旅っていうのも京都は全然できるなと思ってて、
うん、
ちょっとゆっくりしてみるとか、なんか散歩してみるとか、
鴨川座ってみる。
座ってみるとかね。座るけど、これから。座ってみるけど、もう座るけどって言った時点でもうなんかスタンプラリーが出てるから、いや、いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ、やりてえんだからよ。まあいいな。で、そういうのもできるな。で、まあ京都はいいですねっていう一言で終わるんだけど、でもなんでそれがいいかって多分京都学生の街だからだよね。いわゆるそんな金なくても、なんだっけ、書を捨てよ、街に出よ、街の本屋は本棚として使え、まあ、有名なね、考えがあるけど、学生の街だからこそ、なんかそういうのができるんだろうなっていう。うん、ちょっとゆったりしてんだろうね。うん。うん、
まあ、余裕がだいぶある
よね。そう、だいぶあるよね。その余裕感っていうのが、あるとこに行ったりするのが、その大人の旅みたいなね。
うん。
多分、充足のあれなんだろうなっていうのを若造は、さっきちょっと掴んだ。もうマネージャー賞厳しすぎて。もう俺マネージャーやりたくないんだけど、本当にマジでさ、誰々さんが、なんか一回言ったこともちゃんとやってくれなくて困るんですけどみたいなさ、あーみたいな、じゃあ作業不良作りましょうかみたいなさ、あー俺もデザインしなきゃいけないのに、そうプレイヤーとマネージャーの一辺を二人やろうとすると死ぬわっていうね、心の疲れを癒すために京都まで来たけど、領収書のためにいっぱい僕は今日岐阜羽島でおります大変ですね。はい、ということで記念すべき第30回やっていきるのは、関西は京都にある中村氏の自宅からお届けしました。
はい。
はい。
ありがとうございました。
感想ツイートお待ちしております。早めにツイートして、早めにカレンダーを送らせてください。よろしくお願いします。
お願いします。3
パターンあるんで、送らせてください。遅れたらごめんなさい。はい。そんな感じで。
はい。そんな感じで。